聖書は分厚い書物ですが、イエス・キリストによる救いが述べられています。旧約聖書では救い主がユダヤ人から与えられるとの神様の御約束が述べられています。そしてダビデ王の末裔から救い主イエス・キリストが誕生します。さてパウロという伝道者はこの時獄中生活を送っていました。若い伝道者であるテモテにこの手紙の中でイエス・キリストのことを思い起こしなさいと強調します。若いとかベテランに関係なく、伝道者であるならイエス・キリストのことを思うのは当たり前ではないかと思うところかもしれませんけれども、パウロやテモテが伝道者として置かれている状況はそれぞれ困難が伴っていました。パウロは皇帝ネロの治世のもとに犯罪者として烙印を押されて収監されていたのです。テモテの方は若いという理由で教会の中で軽んじられたり、信徒の信仰的問題に直面して弱気になりそうになること多々ありました。そうなると人間は身の保身に走ったり、苦しさのあまり耐えられなくなり信仰を捨ててしまったりすることがあるのです。だからパウロは今耐え忍ぶことの意義を説くのです。ところでパウロは忍耐とか耐え忍ぶという言葉を要所要所で使っています。忍耐の言葉を聞くと日本人の私たちはとかくプレッシャーを感じやすいのではないかと個人的に思っています。反対に我々が悪い意味で同調圧力に用いてしまうことも起こりうると感じています。自分の経験で恐縮ですが、若い頃は新約聖書のパウロが書いた手紙で忍耐が書かれている箇所は飛ばして読みたいと思っていました。パウロのような信仰に私はなれないなどと決めつけて理解したいと思いませんでした。それで当時の牧師に新約聖書ではなく旧約聖書の箇所をもっと説教してほしいなと言ったら怒られたことがありました。多分私は日曜学校でダビデだのソロモンだのモーセとかの話を楽しく聞いていた記憶があったので、そういうものもやはり説教で聞いてみたいなと単純に思っただけだと思うんですけれども、ずいぶん好き勝手なことを、失礼な発言を牧師に言ったものだと反省します。今考えてみますと、当時の私は仕事上の人間関係などで気を使っていろいろとそれこそ忍耐耐えながら社会人生活を送っていました。パウロの述べる忍耐を信仰的観点で落ち着いて捉える聞くことができていなかったのです。職場での個人的な特殊な事情とパウロが述べる忍耐とを一緒くたにしていました。教会に来てまで忍耐の第二ラウンドがあるのかと当時勘違いしたのです。今になって考えますと、当時は体を十分休めることのほか、キリストにある誠の救い、心の癒しを必要としていたのです。過ぎ去ったこととはいえ、当時は過労気味で本当に死にそうでした。総合的に考えるとよく教会から離れなかったものだと我ながら思います。自分の信仰は盤石で絶対大丈夫だという人は誰一人いません。このような世俗的力に安易に引きずられてしまうか、教会の信仰に踏みとどまるか、 隣り合わせのところに我々はいるのだと改めて思わされます。そういう不安定な中で私自身が礼拝につながり続けることができたのは、信徒のさんたち一人一人の祈りが大きな一助だったと心からそう思うのです。さて、パウロたちを取り巻く状況は決して良いとは言えませんでした。パウロの投獄はキリスト者への迫害に相当する出来事です。逆風もある環境の中、神の御言葉はその御心によってなされる通りに人々の間に広がっていくのでした。そしてパウロは御言葉を継いでいく伝道者テモテを励まします。選ばれた人々のために、つまりまだ救われていない人々に福音を届けるためです。自分が晒されている状況に打ちのめされて疲弊しかかっていたかもしれません。伝道者としての本分を踏み外しそうな危機もあったかもしれません。その中、今一度イエス・キリストを思い起こしてくださいとパウロは述べます。イエス・キリストはどのようなお方でしょうか。死者の中から復活したお方です。我々はその復活のキリストを信じたのです。このようにキリストは生きている人たちの神です。私たちは現に生きて今日礼拝に出席しています。11節で、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになるとありますが、何のことだと思うところでしょう。これは洗礼を受けた時の意味に関係します。クリスチャンになったからといって苦労がなくなるわけではありません。しかしキリストを知らないで生活していた時代と違っているのは、クリスチャンとして苦しむことができるようになったことです。苦しみがあるのならクリスチャンであるか否か関係ない、同じだろうと思ったあなた、絶望に重しを乗せて見ているので、キリストを十分に見れていないのです。クリスチャンとして苦しむとき、外面的には何ら他の人と変わらないですが、心の内面に起こっていることは、罪に死んでキリストに生きているのを熱く実感中なのです。心に響き渡っているのは、キリストが十字架で人間の罪を背負って死んでくださり復活したことです。もはやキリストは罪や死によっては支配されないのです。キリストがもう一度十字架にかかって死ぬことはありません。このキリストを私たちが信じているとはどういうことになるのでしょうか。つまりこうです。聖書が語るには、私たちは自分が罪人として有罪判決を受ける立場にあります。しかしキリストを知らされ、罪許されたと信じてからは、キリストイエスに結ばれて神に対して生きていると考えるのです。人間が生きる目的にキリストが印字されるのです。この希望を人々に届けるためにパウロは忍耐することを語ります。私たちの人生はある意味忍耐の連続だと思います。それら私たちが体験する中で、キリストの十字架の死と復活が私たちを正しい神の御心へと導く 中心的役割を担っているのです。苦しみに対して意義ある忍耐が紐付けられる形になっています。忍耐の先にあるのは神の御国の相続という不断の喜びです。多くの人々が福音に触れ信仰をつないでいく先に御国の相続があることをキリストが現に栄光の中でお示しくださいました。ですから私たちに予想だにしない苦しみが身に降りかかるとき、その苦しみに向かう態度が重要なのです。昨日で東日本大震災から12年が経過しました。未だに苦しんでいる人々がいらっしゃるのは確かです。心に受けた傷、失った喪失感、そう簡単には言えないものです。さまざまな援助が必要とされていることも認識します。その中でクリスチャンはキリストの十字架の認証を受けたものとして自分の立ち位置を見定めるべきです。キリストにある限りは忍耐も希望を控えた肯定的な意味になっているのです。東日本大震災のことと簡単にいろんなことを結びつけるって軽々と述べることはできません。しかし先ほど苦しみに向かう態度が重要だと申しました。キリストを信じた今、もはや個人的な悲しみ苦しみとして処理するのではなく、キリストにそれら一切を委ねることです。そうすると十字架で苦しんだキリストが思い起こされ、この苦しみをも我がものとして受け止められるのです。この苦しみをもキリストが先んじて十字架で背負って一緒に苦しんでくださったのだと信じられることで、苦しみをも相対化することができるのです。その先に永遠なる栄光の神に思いを馳せる信仰者としての自分がいることを知るようになります。我々が苦しむ中にこそキリストが共に生きていると実感できるのです。このようなクリスチャンの在り方はキリストと似たものとさせていただいている恵みなのです。これと反対の態度をクリスチャンが取った場合のことが12節後半で述べられています。苦しみが降りかかるときキリストを否定する、つまり信仰を捨てることです。そうなると永遠なる希望を見失い、いろいろなものに惑わされるようになってしまうのです。ひととき迷い出てしまっても、その人がキリストのもとに立ち返ることを常に祈り願うものです。私たち人間は日々罪を犯すものですが、キリストの十字架によって許しを祈り願うことを得させられています。私たちの信仰が揺れ動いたとしても、キリストは常に真実です。神の御救いの確かさが全てを語っています。キリストによる救済のご意志はいかなる場合においても確固不動です。キリストは誰よりも神のご意志に従いました。十字架にさえかかり、人間が罪から救われるために死んだのですから。そして復活のキリストご自身が救いを私たちに保証しているのです。そのようなキリストご自身の務めを キリストご自身が否定することはできないのです。このキリストの担う務めはキリストイエスのほかに代替がないからです。神に忠実にお従いしたキリストを主として信じてまいりましょう。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たち人間にキリストの十字架による救いをお示しくださり、深きお恵みに感謝申し上げます。どうか私たちの心に隠された罪をもあなたの御前においてさらけ出し、許しをお与えください。神様にご栄光が表されますように、苦しみの中にある人々をどうかキリストのもとへと招き入れてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。